解体者の夜ヘルス。
平木司は俺の嫁、三平三平です。
セイバーは俺の嫁、土井中です。
沢地帰り、ヤシナ組、三浦朝さん俺の嫁、松崎勝利です。
はい、ということでですね、改めまして、オールナイト生配信、から初めての収録になりまして。はい。
ありがとうございました。
改めまして、土曜生配信、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい。結構今回タイムシフト予約とかですね、現段階でのあのアーカイブの視聴数も結構多い感じで。
はい、なんかタイムシフト予約が最高いったっ
つって、ね。そうですね。100超えて、俺が目視したのだと113ですね。はい。なんかスクショ撮ったのが111がの時に撮ったんで、あれでしたけれども。はい。すごい。ということで。まあ、後でですね、その感想とかも、ちょっと、
はい、
ね、読ませていただきますので、よろしくお願いします。
お願いします。
はい。ということで、じゃあ、今期アニメですね。
はい。
はい。もう間もなく8月も終わりということで、
うん。
結構3分の2くらいが終わったということなんですけれども。
はい。
はい。じゃあ、今回私から行かせていただきますね。
はい。
はい、白い砂のアクアトープ。
はいはいはい。
はい、こちらの5話なんですけれども。
はい。
はい。
まあ、結構、ちょっと、なんですかね、ガマガマ水族館にふうかちゃんのお母さんがやってくるっていう。
うんうん。
ちょっと、まあ、その、折り返し的には、そういうちょっと、まあ、事件といえば事件が起こるような回なんですけれども。
う
ん、
そうですね、う
ん。はい。で、まあ、要は、連れ帰りに来たんですね。
うん。
要は、ふうかちゃんアイドル辞めてから、本当は家帰って、しばらく、実家帰って、実家岩手かな、
帰って今から帰りますって言ってから沖縄へ来ましたもんね。
そうそうそう。
うん、
で、それで、お母さんにもようやく、一応場所は伝えたら、まあお母さんもやってくると。うん、まあそれよく考えたら、うん、ふうかちゃんもまだ若いですからね。高校生くらいですか。
そらそうです。
そらそうっていうね。
そうそう。
でも結構まあその、メールか LINE かで、電話とかでやり取りしてると、
うん。
まあちょっとまあ、うまくいってないじゃないけど、すれ違い感がちょっと出てて、
うんうん。
うん。そういうちょっと心配もあったんですけれども、まあとりあえず、ふうかちゃんのお母さんやってきて、
うん。
一応それを、ククルとカイ君が、まあ、なんていうんですかね、風花ちゃんを逃がすっていう流れになるんですね、水族館から。
うん。
うん、なんか風花が魚の点検してるときに、ちょっと、お母さんが連れて帰りますって言ったのをククルちゃんが聞いて、うん。うん、で、やたら二人はテンション高いんですよ、
テンション上がっちゃって
んですね。ククルちゃん、そうそう、うんうん。なんかやっぱり、あの子たちも若いから、こう、
なんか、ね、ミッションインポッシブルみたいなね。
そうそうそう。で、まあ、ふうかちゃん逃がして、で、まあ、これで大丈夫みたいなこと言ってたら、クーヤさん、女が苦手なクーヤさんが、うん、あ、じゃあもう、彼女戻ってこないんだ、みたいなことを言って、そこでちょっとハッとするわけですよね。
うん。
我に返って。
そうか、そう。うん、もう、ふうか戻ってこないんだ、みたいな感じになって、で、一方、
風花もようわからんかったもんな。押し切られんなよって。
この子結構流されやすいタイプかもしれないですね。ちょっと心配ですよね、なんか。で、一応、うどんちゃんのとこ行ったのかな、いろいろあって。
あ、そうですね。
で、うん。で、そしたら、うどんちゃんのお母さんが、1話であった。まあ、沖縄になんとなく、こう、いようと思ったきっかけになった占い師だったんですよね。うん、お母さんが。うん、で、まあいろいろ話してたら、うどんちゃんのお母さんの知り合いの那覇に、まあ車で行って、そこのなんか美容院の社員寮みたいなとこが、ね、うん、あるから。
空いてるから。
そう、そこに住めばいいさ、
沖縄ってやっぱそういうとこなんですかね。
いや、なんかそうなんだよ。おおらかというか。
闇金牛島くんも逃げたやつ沖縄行ってたもんな。
いやいや、あれまた話
した。ああ、そうなんだ。
ね、マサルってやつが裏切って逃げて沖縄に行ってたって。
まあだからそういうイメージあるんでしょうね。
やめて、俺の意図しない方向に話がいってるよ。俺の目指す沖縄じゃないよ、そっち。裏沖縄の話やめて、そういう。沖縄の暗部の話はやめてください。で、まあ、車で送ってもらってたら、朝に魚の点検してた時に、石垣カエルウオって、ちょっと前々から、風花ちゃんがちょっと気にしてた魚の様子がおかしかったことを思い出して、で、あれって思ってた時にそのククルとかが逃げようみたいなこと言ってきたから伝え忘れてたんですね。で、それがすごく心配になって、すいません、水族館戻ってくださいっつって、水族館戻って、で、まあ結果そのカエル王はもう死んでたんですけれども、で、結構、ククルちゃんなんかは、まあこの仕事では、一度はみんな絶対通る道だから、
まあまあ、そりゃね。
そりゃそうです。
でもやっぱり、風花ちゃんはちょっと思い入れもあって、なんか自分を投影してたんですよね。周りの綺麗な魚に囲まれて、カエルウオだけ隅っこにいてみたいな。で、ちょっと私にこの子を見送りさせてって。で、なんか、その水族館で病死の場合ってやっぱりその、ね、病原菌どんなので死んだか分かんないから。
伝染病かもしれへんし、とかね。
うん。だから埋葬もできないし、まあ、海に戻す水槽もできないし、だから専門の業者に引き取ってもらう。だからちゃんと埋葬はできないけれども、そのせめてもの弔いでなんか供養塔みたいのがね、魚の供養塔みたいのがあって、そこに線香と花添えて手合わせるみたいな。で、その仕事ぶりをお母さんが見てるわけですよね。で、まあその、ククルちゃんが、風花もうちょっとここにいさせてくださいみたいなことを頼んだけれども、風花がそれを制して、ちゃんと自分の言葉でお母さんに伝えて、で、お母さんも、その仕事ぶりとかもいろいろ見てるし、で、わかったと。じゃあ、一応夏休みの期間だけはここにいていいっていう感じに収まる話なんですけれども、お母さんがちょっと思ってたよりすごくいい人で、
ねえ、俺も4話の引きで絶対やべえやつ来たと思った。
そう。わあ、これまた、なんかね、あんまりこっちが、よく思わないタイプの母親かな、みたいな。
怒ってきて、何やってんの帰るわよ、みたいな。問答無用で。
なんだったら
水族館もね、
引っ張って、そう。
否定するようなさ。
そう。
なんか、感じかと思ってたら。
ただちゃんと菓子折りも持ってくるし。
ねえ、
立派な。そう。ご挨拶もして、で、あと、世話になってたククルちゃんとそのおじいとおばあの、家にもちゃんと挨拶に行きたいって言って。で、すごく、だから、最後もなんか、やっぱアイドルになって、
食事のシーンとかも、なんかいっぱいおばあがいっぱい出すから、でも美味しいとかのリアクションもちょっと可愛かったし。
そう。で、なんかやっぱ、早めに家出たからね、親のとしての務めを果たせてなかったから、でやっと帰ってきてくれるって、そばにいてくれる、あげられるって思ったけれども、風花戻ってこない、それやっぱ心配になりますよ、みたいな話なんだけれども、いや、ほ
ん
とドイチューが今言ったみたく、すごくなんか思ってたより好感の持てるお母さんで、なおかつちょっと可愛いというか、
なんかね、
ビジュアル的にはそんなに、いわゆる、アニメによくある、すごく若いお母さんとしても書かれてないじゃないですか。
そうですね。確かに。
美人だけど年相応な感じで書かれてて、でも、だからこそちょっとそういう一つ一つの仕草だったりが意外と可愛いリアクション取ったりとかして、俺、さっき言ってたおじいとおばあのとこ行って料理もてなされて、はい、じゃあちょっといただきますってなんか食べて。でしたら、ククルちゃんが一応その、まあ、策略っぽい感じで、梅酒もどうですかみたいな、おばあが作った、つって。で、じゃあちょっとだけって飲んだら、意外とやっぱお酒好きなのか、結構飲んでしまったのか、場面変わったらちょっとほろ酔いの感じの、お母さんが、あれちょっとエロくなかったですか？
ああ、色っぽかったですね。
頬染めて縁側でちょっと風に吹かれてぼーっとしてる、風花のお母さん。
なんかね、僕、親子揃ってちょっと流されやすいなってちょっと思って。
まあな
だからこれ、 エロ同人ならそのままやられてんぞってちょっと思いました。
いや、松崎さん、うん、僕、ほぼ同意ですね、それは。
ね。そのまま眠らされて。
親子丼ね。
そう。そうそうそう。あの、先週のクンニに引き続いて、大丈夫ですか？いや、結構だから、あ、そういう意味で似たもの親子みたいなところもあるし。うん、
確かに。
うん、なんかあのぼーっとしてる、いや本当事故にしか見えないような感じの。俺も親子丼注意しといて。
事故って言って。
事故言
った
、事故の
話。どの口が言ってんだ。
梅酒飲んじゃったのかもね、俺も。いや、ちょっとあれは僕、風花ママファンになりましたね。
あれでもなんか最後、その、談笑してて、うん、まあその、手元に置きたか、やっと一緒に暮らせると思ったんですっていう流れで、なんか、おじいとおばあが、うん、まあまあ、元気でいるだけいいじゃないですか、みたいな時に、うんうん、ちょっとあの、
ね、
ククルのお母さんの仏壇みたいなのが、
そうそう。
で、
うん。
あ、そっか、それまだ解決してへんわ、みたいな。
そう。だからそこがね、その、母子手帳をね、すごく見る。
そうそうそう。
あれじゃないですか。二つ二枚二、
うん、
冊あるんですよね。その辺がね、まだ全然明らかになってないというか。
うん。
だからちょっともしかしたら、その前半の風花の家族問題はまず解決したけれども、今度ククルちゃんとかのね、
うん、
やっぱもう一人のヒロインのククルの方に、
うん、
行くのかなっていう。
そうですね。
うん。いや、でも俺ほんとね、風花ちゃんのお母さんと風花ちゃんはね、もう親子でもう一回アイドルやってもいいと思うわ、あれ。
親子で。
親子で。なんか昔 AKB でなんかあったじゃん、期間限定でなんか。
あ、バイトのやつね。
そうそうそう。ま、お母さんみたいなのが、みたいな人が、はい、もう、お子さんも結婚もされてる人が加入するって。俺、あれ一番 AKB で注目したもんな、なんか。
そんなにな
んか、あ、これいいじゃんっていう感じで。うん。まあ、そんな感じでちょっと。
あれですね、矢部美穂親子みたいなもんですね。
ちょっと。リランドすることはわかるけど、またちょっと俺の目的地とずれた。
矢部美穂親子が沖縄に逃げてきたっていう話。
ちょっと矢部美穂変換やめてください。
矢部美穂。リエママは違いますよね。
リエママじゃないよ。
二人とも、俺のいる沖縄に来て。なんか、俺の知らない沖縄にばっかり行こうとしてるけども。ちょっと違ってくるな。
なるほど。
まあそんな感じで。うん。
はいはい。
まあちょっとだから他にもね、まだそのサブキャラの、まあうどんちゃんとか。うん。うん、
うどんちゃんのまかないめっちゃうまそうやったな。
あれすごかった。あれ、うどんチャンプルー作るとこでしょ。
うん。
あれ、料理シーンめちゃくちゃ気合入ってたよね。
すごかったですね。
うん。ゴーヤの中、わたっとって。
そう、そう、そう。なんか、飯テロの一つ新しい形、調理テロみたいなのが。
いや、あれ、なんかほんますごい、手際の良さみたいなのもちゃんと描いてましたね。うん、
で、こっちに調味料があって、こっちにコンロがあって、みたいな、
うん。そう。
で、こっち、チンしてる間に炒めてみたいな、
ね。そうそう。だから毎日やっぱやってる感があるよね。うん、手慣れてて。
絵で伝わるのがすごいな。
いや、すごかった、あれ。
まあ、そんな感じでちょっと私は、白い砂のアクアトープ。
はい。
多分、さっきアイトホープとか言ってたかもしれないな。白い砂のアクアトープ。
どうだったかな間違ったらごめんなさいっていう。
うん、白い砂のアクアトープの5話を、
はい、
紹介させていただきました。
はい。はい、じゃあ、私。
はい。
はい。じゃあ、今週のメイドラゴンを担当させていただきます。
あ、はい、
はい。持ち回りです
ね。ま、ちょっと前ですけど、5話。うん、
はいはい、
エルマとトールの過去
みたいな。ああ、はい、
はい。
はいはいはいはい。
話で。まあまあ結構謎に包まれてたというか、まあ2期になってようやく結構エルマの話が増えてきた感もありますけれども。
そうね。うん、
高校に来てその過去をどういう風に出会ったかみたいな話になって。
うん。
まあそのまあ、女神様みたいな感じでもう祀られ、巫女みたいな感じで。うんうんうん、
エルマだね。
エルマだ。で、もうトールは、もう、ちゃんと混沌勢として。
うん。
もう、さあ滅ぼすかぐらいの。
さあ滅ぼすか。
さあ滅ぼすかみたいな感じでいるんですけど、まあ、 一緒にちょっと話を、一度話をしてみたら、じゃあちょっと一緒に行動してみないかみたいな提案を受け、
うん、
一緒にまあ、なんか旅をしたりとかするようになるんですけど、
うんうん、
本当やっぱもう過去のトールは、本当にやっぱ悪いやつって感じで、そ
う
ね、
うん
うん、
ただ髪を下ろしてるのもええなと。
ね。
うん。二人ともちょっと今とね、髪型違うからね。
うん。うんあと、ルコアさん呼び捨てにしてたりとかしてましたよね。
ああ、そっか。
ケツアルコアトルって。
トルっていう、うん。
フルで言ってましたもんね。
ねえ。
うん、かそっか、まだルコアって略称になる、はい、名乗る前かもしれないからね。
多分そうかもしれない、うん。出会ってないのかもしれないですね。噂に聞いてる
ぐらいかもしれない。ああ、そっか、噂に聞いてるっていう。
だってエルマともあそこで初めて出会ってるってことですもんね。
うん。
まあね、まあ結局、まあ、ずっと旅を何十年も一緒にいて、うん、まあ、ずっと見てきた結果、トールは、そのエルマがなんかその人間に結局組みしてるドラゴンなのに、
うん、
その昭和勢って言いながらも、すごい人間と一緒にいるし、人間に頼られて、それを人間の問題を解決しているお前がなんか、失望したっていうので、
うん、
まあ、宮殿、壊したりとかして、もう大喧嘩。もうほんまに殺し合いが始まる。
殺し合いを。
た迷惑な喧嘩です
ね。
な、うん、規模が。
でもなんかもう、そのまま人間の枠組みに、で、貴様は生きるつもりかって言われたエルマが、仕方ないじゃないか。人間が作る料理が美味しかったんだからっつって。
そこだけなんか、今の時間軸のエルマっぽい、
うん。なんかね。
この頃からかっていう。
で、わーってやり合うんですけれども。でもまあまあ、結局でもそれでまあずっと仲悪かったっていう感じなんですけど、そのなんか、うん、でまあ現代パートに戻ってきて、その喫茶店で小林さんと3人で飯食いながら、なんかまたいがみ合ってて。でも小林さんがなんか、あ、こういう友達欲しかったな、みたいな。
うんうんうん。
で、あ、なるほどって終わりかなと思ったら、その後ちょっとそのまた過去編にちらっと戻って、うん一切二人は会話もせずに、
うん、
ただ遠くにいるだけなんですけど、最終的になんか一緒に歩いていくみたいな終わり方が。
うん、なんかエルマが旅に出ようとしたら、うん、ずっとその入り口みたいなとこでトールが座ってて、うんうん、で、トールの名前を通り過ぎようとすると、うん、トールもスッと立って黙ってついていく。
ついていくっていう。俺なんか素敵でしたね、あの。
なんかかっこよかったですね、あれ。
ねすごいかっこ、
う
ん、
あれはもう美しい感じがした。うん、もうすごく、
うんうん。
芸術性の高い絵面だったな、ね
うん。で、B パートなんですけど。
うん、
はい。
はい。イルルが、
うん、
まあまあ、仕事をしないといけないというところで。
フンチュ、今あなた自分の顔わかる、はい、すごくにやけてるよ。
ねえ、まあ、仕事をしないといけないので、商店街を歩くんですけど、
うん。
子供が、なんかどっか行こうとしたら、一緒に遊ぼうってついて行ってしまって、うん。で、ついて行った先が、その、カンナとサイカーもよくいる、まあ、子供の憩いの場たる駄菓子屋が、うんう
ん。駄菓子屋。
ここ溜まり場って言ってて。
うん。
うん、
で、まあ、そこでなんか、その、子供がいっぱい来るところで、おばあちゃんが足怪我してるっていうので、まあ、ちょっとここで働かせてくださいっていう感じになるんですけど、うん、それもさっき、あのね、さっきのアクアトープじゃないですけど、
うん、
トールがよろしくお願いしますって言って、ちょっと頭を下げさせるんですけど、
うんうんうん、
ガーンってさ、普通に下げさせるんじゃなくて、ちょっと手添えたぐらいでもう自分から張って気づいて自分でお願いしますっていう、イルルの、
うんうん、
人間社会に溶け込んできた感がすごい嬉しくて、
うんうん
で、まあ、そこで、まあ、働くことになって、で、そこのおばあちゃんの孫、中学生ぐらいの、うん、の子が、
男の子が、
男の子が、なんか変なやつ雇ったらしいから、
うん。
なんか、ばあちゃん騙されてそうだから、俺がガツンと言ってやんなきゃみたいな感じで店に来て、
うん。
したら、すげえ巨乳の女の子がおるっていう
。まあ言っても、ね、高校生、うん、16歳、男子高校生ですからね。うん、一応、うん、イルルも16歳っていうふうに言ってるんだよね。
うん、はい。
同い年みたいな感じで。で
まあ、着替えを渡したらその場で着替えようとしたりとか、前が閉じられないとか。
なぜかボタンが閉じられない。
そうそうそう。
なぜかわからないけれども。
はい。 で、まあ、子供が、イルルに、その、うん、聞くんですよ。なんでそんなおっぱい大きいの、うん、って聞いたら、
うん、
それはまあ、僕たちも気になってたじゃないですか。
そりゃそうだ。
あの、
企画会ですからね。
あのサイズ感で、あのサイズ感であのサイズ感ってなんだと思ってましたら、うん、
まあ、ロリ巨乳みたいな感
じですね。
そうそう
そう、はい。そうそう。うん。したら、あれは、火炎袋で火を溜め込んでるんだと。
うん、
もう急に怪獣図鑑みたいな話だ。ええー、だって。
僕らはなるほどでしたけど。
うん。それ聞いてるあの、駄菓子屋の孫は、どんな、うん、どんな、
どんな、こいつ、言い逃れの方法してんねん、みたいな。
本当なんですけど。
うん。でもなんか、すごい、実は子供が好きなんだっていう話。うん、結構まあ、ちょいちょいなんか、イドゥル、まだ名言はないですけど、子供と一緒に遊んでて、人形を持ってて裏切られたみたいな、なんか、うんうん、
あの、ね、回想シーンでちょっと出てきてますけどね。
なんかね、
うん。
とか、オープニングとかでもなんかあるから、うんうん、やっぱ子供が好きなんだ。で、子供と一緒に遊びたいけど、仕事しないといけないから、うん、子供が遊んでるとこを見える、ここにしたんだっていうので、うん、まあ、その、孫も、あ、こいつ、いいやつだなっていうことで、なんか、ベーゴマをちょっと教えてやるよって言ったら、イルルが、うん、お前いいやつだなって、
うん。
小林の次に好きだぞ、みたいな。俺、ここに来て初めてメイドラゴンでちょっと恋愛要素くんのかなってちょっと思ったんですよ。
ちゃんと普通の。
うん。
普通の
普通じゃないんだけど。
でも、基本的にみんな同性カップリングができてるじゃないですか。
そうそうそうそう、そう、そう、う
ん。で、一応、翔太くんとルコアさんってのもいるけど、うんうん、あれもトリッキーじゃないですか、やっぱり。
そうですね。ちょっと、ね、年の差もだいぶありますし。
そう。今、一応ここでは、その、表向き同い年の、うん、なんか、割と多感な男子高校生と、
そうですね。
ちょっとずれてるかもしれないけど、なんかこう、うまく波長が合ってる、ドラゴンとイルルっていう。
そうですね。そうか、同い年だ。だから高校生なの、
う
ん、
そうそうそうそう。
あ、じゃあちょうどね、そう、だから今後、まあオープニングでもペアで出てくるじゃないですか、あの二人でね。だから、ちょっと今後に期待だな、みたいな感じありますね。
うん、お、俺多分ね、はい、一番好きな組み合わせ、実はこれかもしれない。
ああ。
もうなんか、ちゃんとしたノーマルカップリングというか、
なんか、微笑ましいですよね、見てて。
そうそうそうそう。
危なっかしくもありますけど、
うん、
なんか、あの孫はうまく溶け込んでくれそうな感じもあるし。
うん
うん、
なんか、孫のその、竹人くん、竹
人
くん、
うんうん、
の方の、多分今後いろいろ振り回されもするだろうなっていうところの、
うんうんうん、
なんかね、すでに振り回されてましたからね。
そうですね。
でまた、イルルがさ、
はい。
そのラッキースケベ的なことになったときに、
うんうんうんうん、
すぐは恥じらわないんだけれども、常識として、うん、あ、こういう時はそっか、恥じらうもんだったなって、
うんうん
うん、なんか、エッチとかって
言うじゃない、うんうん、みたいなね。はいはい。
ああ、そうかそうか、こうか、エッチみたいな。
そうそう。あれ、うん、破壊力高くないですか。
だからなんか、クールじゃないんだけど、
うん、
なんか、そういう感じの、なんか、とがめ方ですよね。エッチ。
あれがいつか照れてエッチって言い出したらもうですね。
ちょっと大中。ネタバレじゃないのそんなの。重大なネタバレじゃないのそんなの。いやー、あれはいいです、
ね。まあまあね、そこまで行くとも思いませんけど、
うん、
あの作品だったら。でもちょっとなんか、微笑ましく見たいなっていう二人が現れましたね。
うんうん。
だからなんかまあ割と、まあその、ドラゴンと人間でペアでいるのが結構テーマというかあるじゃないですか。まあ、
そうですね、はいはいはい。
共存っていうね。
なんかね、ね、ファックンと、タキヤさんとか、まあ、ルコアさんと翔太くんみたいなペアがいるけど、
うん、
だから、いろいろに新しい人間のペアできた感がちょっと、
うん。
うん。だから、カンナとサイカワとか、
うん、
小林さんみたいな感じで、ちょっとええなって今思ってますね。
うんうんうん。
はい。
いや、素晴らしいですよね、はい、ドラゴンやっぱ。
はい、いや、やっぱ面白いですね。はい。こんな感じです。
はい。了解です。じゃあ、はい、松井さん。
はい。僕は、迷宮ブラックカンパニーの、
ほいほい。
うん。
が、まあ、 展開、まあ、もうなんかすごい、あ、こんななるんだと思ったのが、まあ、いわゆるまあ、異世界になんか、召喚されて、ね、主人公が行ったにもかかわらず、うん、そこから4話のラストで、また別の異世界に飛ばされるっていう。う
ん、そうそう、あれ、すごいなと思って。
うん。
の、だから、で、それをまあ結局飛ばされた先がその、言い方ややこしいな、異世界 A、
うん、元々いた
異世界の未来の、そうそうそう、うん、の未来の世界に飛ばされたっていうことなんですね。
うん。一旦は戻ってきたっていうことでいいんですよね、あれって。
どう、どう
戻ったんですよね。
あれ、でもあれ、夢
じゃないかな。
夢か。そっか。
多分夢だと思うんですけど。
じゃあ、そっか、戻らずに、そのまま未来に飛ばされ。
転移したっていうことですよね。
で、転移したすぐはなんか夢見てて、戻ったと思ってて、で、外に怪獣がなんか出てきたから
、
すごくリムっぽい怪獣で。
うん、ああ。で、起きたらリムが足かじってたっていう。
そうそう。
そっかそっか。
その未来って分かったのも、その、最初にいた異世界のところにいた、迷宮あり A が出世してて、
うん、
で、あ、これで、あ、そっか、そんな、モブに、確かに松岡義継使うわけねえな、の謎がここで解決されるんですけど。
なるほどね。うん、
これ、あ、ちゃんとこういう役割があったのねっていうのがあって、うんうんうん、あ、未来だ。
なかったと。
そうそう。まあ、未来だったんだなっていうのが分かって、まあ、この構造が、は面白いなって思ったんですけど、
うん。
それはそれとして、
うん。
その未来、それはそれ、未来に行った時に出てきた新キャラの、
うん。
ランガっていう子がいて、
はいはいはい。
こいつが、
うん、召喚した魔導士ね。
うん。こいつがなんかもう、うん、もう、オリジナルのエロ同人誌に出てくるキャラじゃねえかみたいな。なんだこいつと思って。
うん、
まずなんか主人公の、まあ、金次をなんか召喚したばっかりの頃もなんかちょっと、なんか誘惑というか、小悪魔的な仕草で、ちょっとアピールしようとして、
うんうんうんうん、
あ、なんか、まあ、でも、こういう、ちょっと、おませな子なんだな、と思って、
うんうんうん、
で、その後、金次が、はって気づいて、その、ランガの股間を、ガッて掴んで、
うん
うんうん、お前、あるじゃねえか、みたいな。
うんうん、超展開。超展開。
ねえ、びっくりした。
男の子で、ね、そう、うん。で、女装して、周りのリアクション楽しむみたいな子で、
うん。
いや、こいつ、ビッチでショタかいと思って。
ビッチでショタで男の子。
うん、
で、6話の冒頭で、なんか、その魔界の、なんか、温泉みたいなのに入ってるシーンで、もともとランガが温泉に入ってて、そこに、金次がリム連れて入ってくるみたいな、
うん、
なんですけど、そこの、金次の股間を見て、
うん、
僕のと違うみたいな。
ちょっと手伸ばしてたでしょ、な
んか。そう。
そんな、今まで見たことないんだ。見た俺。なんかね、うん、股間を見ちゃったっていうのは、
うんうん、
女子、はい、男の子に限らず、それは、幾多として見てきましたけど、
はい、
手伸ばすってなんすか。
そう。ビッチで、ショタで、
うん、
メスやん。
だから、ショビッチのショがダブルミーニングなんですよね。ショタとショジョビッチ。
ショジョの、そうそうそう。
ね、確かに。
ちょっと怯えたりもしてたもんね。こんな、なんか、形状が違うみたいなこと。
そうそうそうそうそう。多分、向けてるか向けてないかなんでしょうけど。
そうね。
うん。それなんでしょうけど。
うん。
ま、でも、あれ、なんか、あのまんま、エロ同時にできるみたいな、絵のクオリティと、
うん、
あれ、そのまま普通に興奮しましたね、見てる方。
でも、わかる、あれは。あれ、ちょっとね。
だって、手伸ばしたまま掴んだらもう、それ、始まりますもんね。
まあね。もう裸だし。
始まりますよ、それは。それは、何かが始まりますよ。名言は避けますけれども、今。いや、あれはちょっとすごかったな
ぁ。だから、
なんか、
うん、はい。
なんかその女装も、ノリノリなんだけど、本人は。でも、いざ一線が超える超えないみたいになるとビビるみたいなのは、非常にいい感じでしたけれどもね、なんか。
女装しても、その、巫女だから一応女の格好してるみたいな。そ
う
ね。
うん。
まあ、なんか、させたみたいな話もありましたもんね。
う
ん、
そうそうそう。でも、
その常識は我々の世界では通用しないですから
、ね。うん、あいつも危機としてやってますしね。
そうそう。
うん、まあ、そうですね。ただ、エロかったっていう話です。
うん、いや、わかる。ちょっと、迷宮ブラックカンパニーの見方にもう一つなんか、もう一つ乗っかったなっていうのは。
あれって、僕ちょっと6はまだなんですけど、まだあのまま未来で。うん、
あそこにはいます、まだ。
じゃあもう過去のメンバーもいつか召喚すんのかな。
まあ、どっかで合流はね、するんでしょうけど。ね、
未来だからいるのかな、うん、出会ってないだけで、その時間軸。あ、でもあれってもう何年後とかいうレベルでもないだ
ろう。300年後、300年とか。
そっか、出ましたっけ。でもその、ベルザがね、ベルザが、なんか、うん、王じゃないけど、あれみたいになった、うん、その女上司の。
うんうんうん。
はいはいはい。でもトカゲの子は生きてそうですけどね。モンスター。
ワニベ君。
ワニベ君。
あの、一番の両親。
うん。ツッコミ役はいないと。
確かに。今ツッコミ役不在じゃないです。現段階。両親的なツッコミがいないです。
そうそうそう。
いや、でもいいな。俺結構リムも好きだね。
リムめちゃめちゃいいっす。
ね。要所要所でさ、リアクション。
壁壊した後のシャドーボクシングとかめっちゃ可愛かった。
そうそうそう。あと急になんか、エキチンみたいなくしゃみしたりとか
さ。うんうんうん。
いや、ちょっとこれは、みんな出るキャラ可愛いな。社畜の子も好きだし。
ね、視野ね、うん。だからそう、だからみんな基本的にね、胸結構大きい子多いんですよね。
ああ、
確かに。
なるほど。
だからね、僕好みの子が非常に多いんですよね。
松崎アニメ。
で、僕好みの男も多いです。
多様性の時代。
はい。
はい。
以上です。
了解しました。じゃあ、こんな感じですね。
はい。
はい。
はい。じゃあ、了解しました。じゃあですね、B パートなんですけれども、はい、まあ、生配信やってですね、まあ、5時間あったとはいえ、結構やっぱり、その、やれなかった企画とかもあったりしますのでですね。はい、今週は、ちょっとその、くじ引き企画。うん、全くやれなかったくじ引き企画をちょっとやってみたいと思いますので、皆さんこのままよろしくお願いいたします。はい、くじ引き企画。二次祭天下一武道会。
お
ー、はい、ということでですね、先日、8月13日金曜日の、オールナイト生配信でですね、アンケート募集はしたんですが、はい、時間の都合でできなかったくじ引き企画というのがありまして、それがこの二次祭天下一武道会ですね。はい、まあ、本当わかりやすく言うとですね、8人選手を選抜してですね、で、ちょっと天下一武道会のトーナメントを作ってみて、で、うん、なんとなく優勝者を、こう、予想してみるという。
なるほど、なるほど。
そういうような。で、一応ですね、うん、まあ、ブログとかツイッターにも貼ってると思いますけれども、こちらが、トーナメント表ですね。はい、A から H までありますので。はい。はい、で、これを、A、C、E、G、B、D、F、H の順に引いていって、トーナメントを完成させて、さあ誰が優勝するのかというの。
ああ、なるほど。一回戦の対戦相手の片方だけ先に引いちゃうってことですね。
そうですね。
なるほど、なるほど。
はいはい。なので で、9時にはですね、もう男女混合で入っております。
はい。
うん。
はい。で、まあ、バトルに特化した選手もいれば、なんでこの人がみたいなのもいるかもしれませんので。はい。そして一応ルール的には、重火器の使用、はい、武器は使用禁止みたいな、一応、天下一武道会のルールに、
まあまあ、
はい、なっております。うん、はい。 さあ、じゃあまずはですね。
はい。
A から聞いていきたいと思います。
はい。
はい。じゃあ、まずはこちら。おー！天下一武道会っぽいですね。
はい。
A は、ワンパンマンの埼玉。
優勝ですよ。
え、終わりじゃないですか終わり終わり。
優勝だよ。
もうこの企画終了。
終了今みんな、辞退
いや、もう勝つでしょ。
ね
え。いや、まあ、まあでも、まだわからないですよ。
うん。
だって、あの、場外負けもありますからね。
ああ。
天下一武道会は。やるようによってはですよ。
うん、うん。
さあ、じゃあ今度は、C ブロック。あ、C ブロックじゃない。C の、はい、エントリーですね。
はい、1回戦2ブロック目の1人目。
はい。第2試合。これも天下一武道会っぽいですね。ルローニケンシンの相良佐之助。
おー、佐之助ならまあ、
すでに。あの、ちゃんとした天下一武道会っぽくないですか、うんうん、このチョイス。
お
うん、
これ、武器はいい、武器はいいんでしたっけ、
あ、武器もダメですね。武器は
ダメですね。
あ、
だからまあ、佐之助なら大丈夫じゃない、
はい、そうか、ザンバ刀はダメですけど、うん、まあ、二重の極みとかもありますし。そうです
ね、二重の極みで。
うん。もともとは喧嘩屋ですからね。
そうですね。うん、二重の極み、あーですね。
そうですね。
もはや一人歩きして、はい、そっちの方が有名になってますけれども。
大黒板ですよね。じゃあ次
は、
はい。
はい。第三試合目の、E。こちら、行きましょう。はい、さあ、E は、女性選手。
はい。
出てきまして。これも悪くない人選ですね。山田多
江。おー。
ゾンビランドサガ。
まあまあ、予選は通りそうだもん。
ねえ、ちょっとモンスター枠みたいな。
おー、いいですね。
多江ちゃん。
相手によるからめっちゃ強いかもしれないし、めっちゃ弱いかもしれないしな。
いや、でも、ラッキーマン的な強さはあると思うんですよね。
ああ、なるほどね。
ただ、勝手に場外行きそうなんだ。自ら。
ああ、もうルール把握できてない感じは。
うん。
把握はできてないでしょう。
はい。うん、ありますね。じゃあ、今度は、1回戦の第4試合最後です、のブロックですね。はい。はい、G。G を、引きます。これもなかなかですね。あ、渋いとこ来ました。ビビ、フローライトアイズソングのビビ。
ビビ？
あー、なるほど。
結構でも、戦闘能力高いですよね。肉弾戦的な意味では。
うんうんうん、
人間じゃないからな。
あー。まあ、そこはまあ。
強いな。だから強そう。
うん、そうね。うん。
今まで人間じゃないというか、ロボット的なので言うと、タオパイパイはまあサイボーグ化して。
ああ、出てましたね。
出てるのと、あと、18号さんも、後にエントリーしてますね。人造人間、18号さん。そうですね。
出てましたっけ、
うん、出てた。
出てますね。
あ、
なんか、
あの、ゴテンクス
に。そう。
八王朝を黙っといてやるみたいなや
つ。ああ
ミスターサタンにだね。
ああ、そっか、ミスターサタン。
ゴテンと、ゴテンとトランクスは、なんか覆面被って、
そうそう、別の人として出て。
一人に、でもそれを18号さんに見抜かれて、
で、キエンザンみたいな感じで、そうそう上下。
うん。で、あ、二人での戦いは失格です、
う
ん、みたいな
審判の人がいて。あ、そうだ、ミスターサタンだ。そうだ、そうだ。
ミスターサタンと、18号さんが戦って、うん、で、一応、優勝賞金かなんか、よこせばお前の名誉を守って負けてやるみたいな言って、で、ね
う
んうん、で一発、ミスターサタンがパンチして食らうんだけど、うん、18号さんが今のは攻撃かって聞いて、うん、
で、一応後で時間差で吹っ飛ぶってやつね。
そう、
はいはいはい、
一応今のが攻撃ですみたいなこと言ったら、ああ、結構いいですね。今んとこ、おさらいすると、 はい。1回戦の A が埼玉、2回戦佐野助、3回戦たえちゃん、3回戦第3試合ですね。はい、第1試合、埼玉、第2試合佐野助、第3試合たえちゃん、第4試合ビビということで。
はい。
さあ今度、こちらの対戦相手を決めていくということで、なんかどっから行きたいみたいなのあります？
まあ、順番でいいんじゃない
ですか？まあ、順番で。
順番に行きましょうか。
はい。声だけだとちょっと分かりにくいと思うんで。
うん。
なるほど。
そのまま行きましょう。
了解しました。じゃあ、埼玉の対戦相手ですね。
はい。
はい。ワンパンマン埼玉の対戦相手は、こちら。ほー。鋼の錬金術師、エドワード・エルリック。
はあ。
どっちも主役ですね。
まあまあ。
これ、ドーム埋まりますよ。
エド。ああ。
エドね。
もうね。よう、あれ、ハガレンって2000年代
か。あ、2000年代ですね。
うん、2000年代対2010年代みたいな。
世代が結構、
うん、
開きがあるっちゃ開きが、作品的には、
うん。なるほどね。
まあじゃあとりあえずは、まあ、
そうですね、
全部組んじゃいましょう。
はい。
はい、じゃあ次は、佐野助、相良佐野助の対戦相手、はい、D を引きます。はい。相良佐野助の対戦相手は、こちら。これも渋いっちゃ渋いですね。ゴールデンカムイのアシリパさん。
アシリパさんか。
武器か。
武器がないときついっすね。
そっか。
時代一緒ですね、サノスケと。
ああ、なるほど。
あ、ちょっとアシリパさんの方は後か。
のが後だね。
まあ、明治維新後ですもんね。
うん。
だから新選組のメンバーとかも、ゴールデンカ
レー。だいぶじいちゃんですからね。
ね、出てきますからね。じゃあ、佐野助じじいになってる可能性ありますよ。
あ、そこに合わせるなら
そう。
でも、ゴールデンカウイだとじじいも強いからな。
ああ、そっか。これ、作品のなんかこう、設定とかも加味されるんで面白いですね。
うん。
さあ、次は、これは1回戦の目玉といえば目玉かもしれないですね。第3試合。たえちゃんの対戦相手。さあ、行ってみますか。はい。たえちゃんの対戦相手は、コブラ。コブラ。
コブラは
コブラ。
サイコガン。
あれ、ダメ。って言われたら、ダメ？
いや、でも、だって、タオパイパイが、確かそのドドンパ、
うん。
手、取って出そうとして怒られたった気がする
から。あの時点で反則負けになってますからね。
そうですね。
あの、天津飯とタオパイパイの戦いで、改造したタオパイパイが、実力差があまりにち、うん、もう、違いすぎてたんで、勝負度外視で、スーパードドンパを打とうとして、反則負けにはなってます
。ですね、確か。
うん。
じゃあ素手とか、ね、素手のか、コブラのサイコガンで殴る。
ヒュー
コブラってでもそういえば、なんだろう、あまり肉弾で戦ってるイメージないよな、やっぱサイコガン。う
ん、まあ。なんじゃないですかね。
体格的にはね、筋肉質だから。
ガタイはいいですけどね。
うん。うん、さあ、じゃ あ、ビビの対戦相手。
はい。
結構でも女性選手も多い大会ですな、これは。
うん。
ね。
あ。ビビの対戦相手は、すごいなぁ。さっきもちょっと名前出てましたけども、ラッキーマン。
うわぁ！
これはもう、これ、もう埼玉とラッキーマンになんじゃねえの？
ここに来て、ちょっとですね、ラッキーマン。
うん、
ちょっとおさらいしてみましょうか。
あ、いや、もう、一試合ずつ行きましょうか。
そうですね。はい。うん、まず一回戦。これどっち勝ちます？はい、埼玉と江戸。
第一試合。
はい、第一試合。一回戦第一試合。
い
埼玉が負けるが俺見えないんだけど。
そう。
結構、江戸は錬金術でその土とかガガガってなんかできるじゃないですか。でも。
それで場外にしちゃう？
でも埼玉飛べたよね。
飛べたっけな、
あいつ。あれ飛べない？埼玉。飛んでないか。
あれ飛べないのか。空中戦やってた記憶もあるけど。
うん。その記憶あります。
でもこれやっぱ埼玉順当ですかね。
ちょっと江戸は無理かなって気がしますね。
うん、なんか、江戸が苦労してる絵は見えるんですけど、埼玉が苦労してピンチになってる絵が全く見えないっていう。
そうですね。
これはやっぱ埼玉ですかね。
埼玉かな、
うん、はい。じゃあ、埼玉がまず、はい。勝ち上がってます。さあ、そして。
埼玉は空は飛べないですけど、うん、月から地球までジャンプしてきます。
そっか。わかりました。
なんだろう、もう、おとなしく空飛んでけって気持ちするけどな。月までジャンプできるのね。
うん。
じゃ、真上に飛んだら場外負けはないわ、はい。
そうですね。
はい。ちょっとずれたらでも絶対場外負けになるから
ね。そうですね。
下手にジャンプしたら。
うん、
さあ、そして佐之助、アシリパさん。アシリパさん。
どうだろう、ここ。
まあ、でもやっぱり、どうですかね。
佐之助が、うん、あんなちっちゃい女の子でも殴りますか？
そう、それがあるの。
うん、そっか。
やめだ、やめだ、つって、ぴょんって飛び降りて場外。
うわ
ーああ、
かっけ
え
かっけえ
ちょっとそれ、すげえかっけえ
で、なんか魚の骨とか食ってるから、アシリパさんがもっとうまいもん食わしてやるっつって。
あ、
試合後に、仲良く。
でも、天才はここにいた。
でも、それで、二人一緒に場外出て、両者負けみたいな。
ああ。待てっつって、
うん。
でも最初に降りた方がやっぱ負けですからね。同着とかって今まであったかな、うん、同着場外。
いやー、あんまりわかんないな。記憶にないですね。
でもアシリパさんもどうなんだろうな。なんで出たんだろうこの大会。
確かに。
それ言う？
え。弓矢は使えないのかみたいな感じになったの
か。だってここで、
うん、
アシリパさん勝ったとして、この後どん、うん、勝ち続けていけるのかっていう心配がちょっとあって。
二、ねうん、回戦が、なんか読めちゃうみたいな。
だったら両者ノックアウトにした方がいいんじゃねえかっていう気持ちもちょっとあるんですよ。
なるほど。
それで。
で、別のやつ引きます。ほうほうほ
うそう、別のやつを引く、この後。
あ、
う
ん、リザーバー。
だから、まあ、後で。
了解しました。
第3、第4試合終わらして、両者、同時に場外負け。
場外。なるほど、はい、同着。了解しました。じゃあ次、コブラとタエちゃん。
トリッキーすぎるよ。
超異次元対決。
でも、まあ、先手は、タイちゃんがまず頭かじるでしょうし。
かじりますね。
うん。
最後がもう、かじ
るでしょう。最後がもうかじるでしょう。
コブラなんか粋なセリフ言いそうだな、か。
うん。
おいおい、かわいい女の子が。
言ったらタイちゃんも、ああ
ああ
言葉通じてるのかな？それ。
ね。
タイちゃん2期終わってもまだ謎ですからね。
ずっとね、うん。
バックボーンとか。これ悩みますね、タエちゃん、コブラ。
でもなんかの表、なんかの表紙で頭とか取れたらさすがにダメなんすかね。
いや、でも多分、例えば、頭と体バラバラになって、どっちかが場外落ちたら負けかもしれないですけども、
うんうん、
バラバラになって、うん、のは多分、
生きてる
大丈夫ですね、ルール上は。
そうか、そうか、だ死なねえな。
そうなの、死にはしないんですよね。
だからもう、テンパったらコブラがサイコガン打って反則負けで、でもタエちゃん生きてたってこと。
あー、なるほど。結果、まあ、コブラ反則負けですけど、
うん。
コブラ打つかな、タイちゃん。
確かに打たねえか。
でも、タイちゃんを女子とみなすかな。
もうだってね、ゾンビの化け物来たっていうので、そうそうそう、打つ可能性はありますよね。
我々はフランシュシュを知ってるからタイちゃんも可愛く見えてるけど、あれ、タイちゃん単体で現れたら。
だから確かに、コブラこそどっか関係ないところに打って、打っちまった俺の反則負けだ、みたいな。
うん、ああ、かっこいい。
なるほど。
ことは言いそうかな。
当てずに。
耐えたんですかね、そう
これは、うんうん。そうですね。
あえてちょっとずらして打って。
はい、うん。うんうん。
はい。さあ、そしてこれ、ビビとラッキーマン。これはでももう、
やっぱね。
やっぱ。
チートキャラ。
はい。やっぱり、ラッキーマンのパワーで、
うん、
未来も平和になるし、ビビ戦わなくて済むし、
うん、
それでもう、ビビは幸せになって帰るんじゃないですか？
そうですね。
全て、ビビの抱えてる問題が解決するから。
解決したから。
全部
うん。金とかいいし、別に。
うん。
ビビも戦う理由がなくなると。
そうです
ね。なくなった。そうそうそう。
多分あれなんですよね。ビビは、その未来を変えるために、これに出なきゃいけないなんかがあったんですかね。
はいはい。
理由として。
うん。
でも戦う理由がないから、うん、じゃあラッキーマンの。
全部解決。
うん。急にビーって、なんか、あの、ロボットが指令というか、うん、あ、もう解決したからもういいよって来たから、うん、あ、じゃあちょっと別で歌うわ、って。
さあ、了解です。で、はい、今ですね、こうなりましたね。
A
が埼玉。で、はい、C、D がちょっと、ダブルノックアウト、ダブル場外。はい、E が、
タエちゃん。
タエちゃん。
H とラッキーマン。
はい。
さあ、C、D のリザーバー弾きます？
弾きましょう。
そうですね。うん。
はい。じゃあ、埼玉の対戦相手ですね。
はい。
結構、総合とかね、こういう形ありますからね。
うん。
ダンベル何キロ持てるの、町尾さんが出ました。そうかないでしょ。
そういうことかな
最初すげえの出てきたってみんな思うんだけど。
ねえ。
あの人別に格闘技経験あるわけじゃないけど。
ないです、ないです。鍛えてるだけです。
うん。
うん、
そう。やっぱ、これ埼玉でしょ
何しかけ倒しの。
何しに来たんだよ。宣伝からジムの。
じゃないですか
町尾さんじゃ負け。
そうですね。
埼玉決勝進出。だ
埼玉が一般人を相手にそんなボコボコにしようと思うかっていうのは一瞬ありますけど。
うん、でも町尾さんマジでワンパンマンに出てきそうだよな。こういうヒーローいた気がするな。
でもやっぱ埼玉ですかね、ここは。
まあそうですね。
優勝候補。うん、さあ、そしてここ、タエちゃんとラッキーマン。これ、どっちもラッキー。
ラッキー対決ですよ、これ。
ラッキー対決ですよ。片や、お金で借金返してますからね。
協
定か。うん。
うん、
どっちっすか。
いや、難しいな、これ。
むず。
ラッキーマン。
でも、ラッキーマンの弱点として、
うんうん、
変身が解けて、ついてない陽一になっちゃう。
あ、う、あ、
ん、っていう展開はあるんですよ。
なんか一気に、流れが、情勢が変わる。
だから、タエちゃんが頭かじって、ラッキーマンの上の茶柱とかも全部食っちゃって。
うんうん、
で、
まさかの、
うん。ラッキョ頭のついてない陽一に戻ったりとかしたら、うん、もうたまったもんじゃないですよね。
うんうん、ああ。
そうだね。
これ、ネーム段階だったら編集者さんはそっち押すでしょうね。
うん。
その展開押すでしょうね。
うん。
やっぱ、タエちゃんですか？
タエちゃん、ちょっと頑張ってほしいな。
ちょっと大番狂わせ。埼玉対タエちゃん。これはどうですか？こうなってくると、勝負、わからないな。
なんか、僕、ワンパンマン最近、そんな読んでないんでわかんないんですけど、
うん、
噂に聞くと、うん、ワンパンマン最近埼玉全然出てきてないっていう。
まあまあまあ。
ほう。
ずーっと出てきてないんですって。もう他のところのストーリーが。
ああ、なるほど。その、まあ、サブというか、他の登場人物、は
い、まあ。他がいっぱいいますからね、あれ。
そう。で、最後に埼玉が、ボンって出てきて、わーで終わるっていう。
うん。
うん。
だ埼玉、出てこないっていう可能性ありますね。出番になっても。
これが、ワンパンマンの世界で行われた世界であれば、
うん、
今埼玉に出る幕はないと、
うん。ずっと出てきてないっていう、
ちょっと可能性はあります。タレちゃん優勝。
優勝しても分かってない。
そう、またお金増えちゃうよ。
うん。
そう、あの、我々は、僕の意見としては、うん、フランシュシュに金を落としたいが、多分一番あるので。
うん、はい。うん、
なんとか、タエちゃんに勝ってほしいで、僕は今これ言ってんすけど。
でもこれ、ゾンビランドサガの世界観で、もしこういうのあったら、絶対それ浮かぶよね。
うん。
タエちゃんが天下一武道会出とるよなんて。タエちゃんが、50万ゼニーもらってきた。
はあ、もう、やっぱ、その、ラッキーで勝つんだったら、
うん。
結局埼玉もやっぱヒーローですから、
うん。
その、闘技場のちょっと離れたところで、
うん。
鬼級の怪獣が出たっつったら、やっぱそっち行くんじゃないですか。戦いに。
なるほど。
じゃなく。
はいはいはいはいはいはい。
本文はこっちだからっつって。
この
大会、趣味でヒーローですから。
この大会、不戦勝とか多いですね。
いや、そうですね。
普通に荒れてる大会ですよね、これ。
うん。
まあでもちょっとやっぱ。
確かに。ちゃんと殴ったの埼玉が得る、江戸を殴ったぐらいしか
第一試合以降、全く、凡戦といえば凡戦続いてる。あの、何年後かの天下一武道会で、あの、審判のサングラスかけた人が、悟空とかが久々に出た時に、はいはいはい、もうあなた方が出てない天下一武道会はもうレベルが低くて低くて言ってたんですよ。うん、これだったんですね。
ねえ。変異すぎてさ。
第1回二次祭天下一武道会優勝は、
はい。
たえちゃんです。やば
らめでとうございます。
ありがとうございます。
はい、でも、
ということでですね。
うん、でも、はい、
うん、
あの、ミスターサタンみたいにシードみたいなのなかったでしたっけ天下一武道会って。
あ、
サタンは。後半はそうか。チャンピオン。
あの、前回チャンピオンみたいなのが。
サタンはその枠だったのかな、確か。
確かそうだったと思います。
それ一回ちょっとシードで引きません？
まあ、前年優勝者みたいな、
うん。前年度優勝者。
うん。
前年度優勝者。
去年は誰が優勝したんだっていう。
うん。
さあ、去年の優勝者引きます。
はい。
はい。
お、リヴァイ、進撃の巨人。納得の、なんか納得の。
ぽいわ、なんかぽいわ。前年度チャンピオンぽい。
ね、なんか、レジェンド感もすげえ。
うん、これはもう、これもう、タエちゃん駆逐されて。
巨人でこそないけど、駆逐される対象ですからね、
うん。
うん。なるほど。了解しました。じゃあ、とりあえずですね、第1回天下一武道会は、タエちゃん優勝で、はい、最後は、前年度優勝者のリヴァイに駆逐されると。
はい。
そういう大会になりましたね。
首の後ろ切るけど、首が落ちるだけっていう。
倒せないという。
そう。倒してないけど、はい、リヴァイさん、勝ち。うん
はい。了解です。このトーナメント表はですね、一応清書してですね、はい、ノートの方に貼っておきますので、はい、視聴見終わった後、もう一度ちょっと見ていただいて、はい、皆さんもシミュレーションなどしていただければと思いますんで。
はい。
はい。ということで今回はくじ引き企画、第1回二次祭天下一武道会をお送りしました。はい、エンディングでーす。
はい。
ということでですね。じゃあ、ツイッターを読んでいきましょうか。今週はメールがなかったので、はい。
はい。
はい。じゃあ、こちらツイッターですね。ジャヒー様はくじけない。花沢香菜が大空直美をいじる構図は、ガブリールドロップアウトのラフィーとサターニャですねっていう。中の人つながりで。
はいはいはい。
構図もちょっと近いという。
はい。そうですね。
うん。そっか、花沢香菜さんのその、どっちかっていうといじりキャラみたいなの、新鮮っちゃ新鮮だな。
いじってるっていう感じでもないですけどね。
ラフィーの頃は割と意図的にいじってる感じだったけど、そっか、今回は結果的に、
そう。
が、ジャヒー様が、
ジャヒーさんはもう勝手にもう卑屈になってるだけで。
そうですね。
そっかそっか。あ、でもいい組み合わせだな、これ。
うん。
さあ、そしてこちら。遅ればせながら、シン・エヴァンゲリオン劇場版を Amazon プライムにて鑑賞。
うん。そうだ。
はい。
今ね、うん、見れる。
そして、結果、二次祭第272話のネタバレトークをやっと聞けますという。
ああ、なるほど。
そういう方もいるんですね。
はい。そうですね。エヴァ、アマプラ、もう、で、ようやく見たという方は、ぜひ272回も、
はい。
なんか、バックナンバー聞いていただけると、
うん。
楽しめるかなと思いますので。
はい。
はい。じゃあ、こっちからは、オールナイト生配信の感想いきましょう。
はい。
はい。オールナイト生配信。今日はダイエット忘れて楽しみますということで。あ、一緒に飲み食いしてくださ
った んですね。飲み食いして。
ね、
ありがたい、うん。
リモート飲み会でしたからね。
うん、そうですね、完全に。
はい。そして、こちら、オールナイト生配信でのリアルタイムアニメ実況面白かったです。
うん。
うん。
あれ、楽しかった。
彼女も彼女はツッコミどころ満載で楽しかったですねっていう。
うん。
いや、よかったですね。楽しかったね。
はい、あれ、よかった。すごい。
あと、やっぱ生ならではの臨場感もあるよね。
なんかありますね。
いつも収録でやってるけど、ちょっと生でやってる臨場感はちょっとまた別な感じがありましたね。
うん。
うん。
うん。またなんかタイミング見てやりたいですね。
ね。
はい。さあ、そして5時間の長丁場お疲れ様でした。楽しい時間をありがとうございました。
ありがとうございます。ます、
ね。こちらこそね、お付き合いいただいてありがとうございます。
いや、本当に。はい。
うん。さあ、オールナイト完走しました。おう。楽しかった。ドラフトは本当に外れがないっていう。
そうね、楽しいですね。
ドラフト。うん、今回、そっか、時間の都合で1個しかやれなかったんだよね。ね、
ドラえもんの道具。
そう、ドラえもんの道具だけ。あれまたリストあるんで、なんか、ね、やりたいですね。あれこそ、ヘルツとかでやっても伝わるかなとは、思うので、うん、
うん、
ぜひぜひ、ちょっとこれも、
いい、
うん、
はい、
また他の機会にもやりましょう。5時間生配信お疲れ様でした。
ありがとうございます。
盛りだくさんの企画、アニメ生実況とようやくオタクらしい夏を過ごせました。またコミッケシーズンにやってほしいですが、コミケがないと三平さんがやばそうということで。
うん、
そうですね、禁断症状出てました
からね。禁断症状すごかったですね。
ね。特にそれが、ね、ドラフトの時に如実に現れるという。うん、
出てた。
結構お盆っていうのも皆さん見やすかったのかもしれないですね。
でもあるかもしれないですね、うん、やっぱ。
あと、いつもの生配信が時間が8時から10時まで、まあどうしてもその時間になっちゃうんで、うん、もしかしたらリアタイで見れるのが意外と12時以降の方が見やすかったりとか、もうあったかもしれないですね、うん、金曜日とか。
まあ週末とかはね、そうですね、うん。
またちょっとね、オールナイトもぜひやりたい。
やりたいですね。
うん。さあ、本当にスポンサーがついた二次祭っていう。
そう。
本当ですよ。
厳密に言うと協賛ですけどね。スポンサーではなく、協賛ですけど、うん、ありがたいことですよね。本当差し入れとかもいただいたり。
うん。
うん。
うん、なので、ぜひぜひ、あんなか、でも、今回、割とそういう、もしそういう協賛なり、スポンサーさんなりがついたら、ああいう形に多分なりますよっていう、はい、なんか見本みたいのができたんで、それも良かったですね、うん。
そうですね。
なんか、うん。例えば、二次祭とかでも、ああいう形で多分できると思いますし、ヘルツの、はい、あ、二次祭ヘルツの方でも。
うん、
はい。なので、なんか宣伝したい人がいたら、全然お気軽にご連絡ください。
はい、
ね。
はい。そしてこちら、292回の、嫁といるとこ見ましたよの感想ですね、
うん、
こちらイラストもいただきましてですね、携帯ショップで固まる二人っていう、うん、ドイチュー夫妻のイラストを描いていただきまして、
あ、
はい。で、ドイチュー夫妻はたやすくいろんなものに騙されそうで心配ですねっていう。変なアンケートとかにもついていっちゃったりそうっていう。
どっちもね、どっちもダメだから。
そっち。
東京来たてやん。
うん、占いの勉強だとつってすぐ行っちゃうから、
ね。さあ、あ、これはですね、90年代までの巨乳キャラを語ろうの、感想ですね。
はい、
最初に浮かんだのが、守って守護月天のルーアンだったので、松崎さんが上げててびっくりしたっていう。
おー、
シンクロ。うん。
珍しい。
ねえ。だってちょっとまあ、その松崎も言ってたけど、守護月天の中だと、ちょっとこう。
確かにね、言ってましたね。
パッとすぐ出てこない
出てこない
かもしれないっていう、はい、まあ巨乳って縛りもありましたけどね。うん。うん、さあこちら、90年代の巨乳キャラ語りということで、スレイヤーズのリラインバースに喧嘩を売る企画（括弧笑）ね。リナ言うほど小さくないと思うんだけどな。
そうですよね。
感覚で言うと、うん。当時はもしかしたらそういうあれだったのかもしれない
です。まあでも、ナーガとかいた、一緒にいたみたいなのもね、あるかもしれないですね。
なるほど。
出したら。
ナーガと比べたらね。
うん。
うん。
っていうのはあるかもしれない。
アーメガミス様のベルダンディは井上キックコキャラのテンプレートになったなという。
うん。そうね。うん、確かに。
ああいう結構おっとり優しいお姉さん系の。うん。うんさあ、そして、ゴーストスイーパー三上は、高田真理子さんを知った最初の作品で、まあ、おきぬちゃんで巫女属性が植え付けられたと。確かにそれはあるかもな。あと、幼女化した三上さんが天使っていう。
あったな
あった。なんか、ラッパー吹いて小さくする敵みたいのが、で、バイパーって言ったかな。
なんか、横島くんが、になんか、それでもちっちゃいけどなんか言うみたいな、うん、なんかあった気がすんなそれ。
でも口調がちょっと下ったらずなってんだよね。なんとか、どうにかして、落っこちま
ー
みたいな感じで。
へぇ。
あ、ちょっといいですね、これ。あ、そしてですね、松崎さんが、うん、昔のテレ朝の番宣番組でドラえもんと、ゴーストスイーパー三上の、三上さんが、
共演
してたみたいな。
はいはいはい。
はい。で、これかなっていうウィキペディア貼っていただきまして、で、はい、それがね、春一番、日本一のアニメ祭りっていう、1993年度版のやつ、
へ
ぇー。と思われる。確かにラインナップ見るとドラえもんと、三上さんが共演してて。
パプア君と。
そうそう。で、なんか、番組自体は91年から毎年春に3回放送、この、特番があ
ったんだ。
あったみたいですね。
あ、その一回しか知らない。
あ、でもクロスオーバーとかね、そういうの。うん、あ、でも本当映像見てみたいな、これ。うん。
ね。
さあ、ね、そしてアニメ実況の、あ、今、ウィキペディア見てます。
そうですね。はい、あっこですもんね、来てんねや。
で、なんかそのラインナップ見ると、二次祭のくじ引き感ありますよね。
はい、確かに。だってもう、ワクチコとオボーチャマとタルルートくんとって。
すげえ、わちゃわちゃしてて楽しそう、うん。さあ、こちらアニメ実況の感想ですね。はい、地獄少女二子守10話、骨女がダメ男に、ダメ男に振り回される回、
うんうんうん。
映画監督を目指すおっさんがなぜかモテて、憤りを感じました。
うん、
でも CV 千葉茂なら仕方がないかなとも思えてしまいますということで。
あれはね、千葉茂だから見れた。
うん、なるほど、
うん。
ちょっとこう、ダメなキャラなんだけれども。
憎めないっていう、なんか、うん。
確かに。
千葉力ですよね。
千葉力高い。うん。千葉力で持ってった。
うん、
はい。今ね、ちょうどまた新しいのが、まあ、更新されてて、アリアの4話を、はい、みんなで、視聴してますので、うん、そちらの方もよろしくお願いいたします。
ご覧ください。
はい。ということで、このラジオはツイッターでの感想と宣伝を求めております。その他好きなキャラ、アニメ話などなど何でもツイートしてください。ツイートする場合は、ハッシュタグ、ひらがなで二次祭をつけてください。この番組で取り上げることもありますが、ツイートの場合、基本的にお名前は明かしません。この番組のリスナー数を増やすため、番組関連の話題をバンバンツイートしてください。
そして、二次祭メンバーへの質問はメールで募集しております。質問のほか、B パートでやってほしい企画。新コーナー、嫁といるとこ見ましたよのコーナーでは、先日お嫁さんとどこどこでお見かけしましたが、何をしてたとこだったんでしょうかという、嫁と一緒にいたのを見かけた場所を募集しております。投稿は二次祭ヘルツメールホームまで送ってください。こちらは随時募集中。質問が溜まった頃にコーナーをやりますので、よろしくお願いいたします。
さらに、番組 CM スポンサー募集。イベント出演や番組ゲスト、MC 仕事等の二次元祭大社の夜としての出演以来、二次祭ライブの運営をしていただける企業事務局、あと今回の、生配信のように協賛などしていただけるような方々いらっしゃいましたら、す、は、べ、い、てのメールは、二次元祭大社アットマーク yahoo.co.jp まで送ってください。このメールフォーム URL、メールアドレスは二次祭ヘルツのブログでも確認できますので、よろしくお願いいたします。
お願いします。はい、そしてですね、まあ、生配信も一応終わったということで、ノートの投げ銭も随時受付中ですし、あとは生配信の、オールナイトのアーカイブも、今だと、まあ、有料に切り替わっちゃいましたけれども、はい、月額550円登録すると、過去のも一気に見れますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。
お願いします。
入会してください。
はい。そんな感じで第295回二次祭ヘルツ。お相手は、三平三平と、
ドイチュート、
松崎勝利でした。
二次祭
ヘルツでした。ヘルツ
でした。はい。OK です。うん。そうですね。
これって何でアンケート取ったくじだったんですか？強いやつ募集みたいなことですか？
いや、これはね、もう天下一武道会やるっていう前提で、
ああ、
うん。もう募集しましたね。
なるほど、なるほど。
一応、アベンジャーズ、その中くじ入ってるんですか？
あ、今回ね、アベンジャーズ外したんですよ。はい、ちょっと、あえて、うんうんうんうん。ちょっと、やっぱ新しいニューカマーが欲しいなっていうのがあって。
ニューカマー。なるほど、なるほど。まあ、確かに、この中に富井副部長とかいてもよくわけわからんもんな。
しないわけやか。
結構、まあ、
このくじ引きなる
くじ引き何種類もあったし。なんかね、うん、ゆくゆくは、またちょっと、でも、第一期アベンジャーズ外しの、また強いキャラが固まってきたら、はい、やっぱその、アベンジャーズ枠作っといて、そのうちなんかアベンジャーズみたいなキャラ集めてなんかくじ引きできないかなともね、思ったり、ね、してるので。
そんな席替えしたくないでしょ。
アベンジャーズ限定席替えとか。
誰が望んでんすか、それ。
でもね、だって今回の、席替えもかなりエッジの効いた、はい、何も言ってないんだよ。何も言ってないのに、かなりエッジの効いたキャラがバンバン入ってきて。
いや、うん、だったら我々は平和に行こうとしましょう。視聴者が勝手にそれ送ってくるんだから。
ちゃんと、うん、平和バージョン、今回は平和に行きたいっていう募集もしようか。
意思表示をしないとダメだろう
と。そう、俺たちを喜ばしてっていうくじを。
だってこの間裏テーマではバトルロワイヤルルールにしようっていうのはあったけど、
はいはい、
告知段階では一言も言ってないからね。
あ、言ってないんですね。
言ってない言ってない。なのにあんなもう
物騒な。
物騒な。
本当だよ。
幸せにして我々を。